ラジオもっこもこパレード。
みんな大好きチョココロネ、みんな頑張ろう中国発コロナ、セジュン
アレイロボディエラ。
はい、アルディートの時間です。こちらです。
アニワギです。
コロナって中国発？
いや、それは分かんないですよ。
なんか中国で最初に広まっただけで、
はいはいはい、
発かは分かれへん
ね。もちろんもちろん、だそれは探っていかないと正確には分かんないし、うん、最終的に分かるかどうかも分かんないんですよ。
なん
か、まあそうですね、コロナはさ、まあ今幸い日本ではそんなに比較的、
うん、
まあ、少ない数でしか発症してないみたいなんですけど、他の国がまあ結構出てるじゃないですか。
イタリアとかな、
うん、でやっぱりその実はこう明るみに出るまでの間にすで、
うん、
に結構広まってたんじゃないか説みたいなのがあって、
あー、なるほど、病名がついただけでみたいな
とか、症状がまあそのあこれ違うぞって分かったのが、実はその流行ってからタイムラグがあって、で今多く出てる国っていうのは早くに入った国が抑え込めないから、で日本もなんか北海道とかちょっと変じゃないですか。北海道ってその要は人口密集地があんまないのに、で結構全域にポンポツポツポツっていっぱい出てるんでしょ。ああいうのは結構不思議で、でアメリカとかもなんか結構田舎の州も都会の州も出てたりするんですよね。
なるほど。
みたいなのがあって、アメリカとかは、まあ、実はやっぱり早めに入ってたんじゃないかとか、まあ、日本はだから今こううまいこと言ってるのはやっぱりこう地理的に極東だし切り離されてるから、まあ、実はその知らん間に入ってた事例が少なかったのかもしれないみたいな、まあ、そんなことはゆくゆくね歴史が証明すると思いますけどまあだからそういうのもあって、
だからどこ発とか流行った時もさ、
はいはい、
実は中国でなんかあれやね、1年ぐらい隠し持って隠されてたみたいな
あ
んねんな。
いや、まあでもまあそういう言い方をするとよくないですけどね、
うん、まあ知らんけどな。
あ
れもけど日本も結局ほとんど一人とかやんない被害者は。
ああ、そう、日本人はほとんど出てないですね。
そう思うと今回日本人はうまくやってんかなって気もせんことはないですけどね。
まあまあそうですね、うん、まあ、今日、要は先週の放送で、
はい、
それはちょっと間違ってんちゃいますかみたいな指摘をしてくださったメールが来てるんで、それちょっとご紹介したいなと思って、はい、まあ、今日は結局そのコロナの話を後半するんで、
先に、もう先に本編でいいじゃないですか。
あ、さっきやりました。
新しいパターン。
まあまあまあ、でも先やった方が気楽ですけどね、
うん、でしょ、はい、
っていう話がまああるんで。
何が間違えたんですか我々は。
生
き様ですか。
生き様じゃないけど、まあまあまあ、読みますわ、そのままね、
はい、
まず、
はい、
これね、ちょっとハングルでお名前書かれてるんで、なんとも言いにくいんですけど、お名前なんだろうな、これは。正義ロバートさんかな。
過去仮。
はい。
はい。
毎回楽しみに拝聴しておりますということで、ありがとうございます。最新回のアルコール除菌に関するお話につきまして、間違いかと思われる点が多く感じられましたので連絡いたしました、ご確認くださいと、
はい、
いうことで、はい、いや、ありがとうございます、大変助かってます、
はい、
で、ウイルスを殺すアルコールの濃度は 80% 以上だとおっしゃっておりましたが、うん、エタノールが最も除菌効果を発揮するのはアルコール濃度が 70-80% であり、消毒用はこの濃度になるよう調整されているということです、ということで、まあ、もうちょい低くてもいいっていうか、まあ、80% 以上って言っちゃうと 70% 台のものっていうのが結構あるみたいですね。
はははは
で、まあ、それがじゃあ効かへんのかって話になるんですけど、うん、まあ、そういうわけではないと、うん、いうことみたいです。あと、まあ、なんかちょっと話題になってたりしたんですけど、50% 脳承諾用アルコールを出してる会社があって、うんうん、でそこが、50% やけど、効くっていう、そのコロナの、コロナっていっぱいあるんですよ。昔から知られてるのも。で、それ昔から知られてるコロナとかに、試したらちゃんと効くって分かってますっていう。
なるほど。
データを取ってるっていうことを、まあ、ちゃんと公表した会社とかもあって、まあ、そういうのになると、まあ、やっぱりだから、一般論としてね、あくまで 80% とか言ってるので、まあ、それに関しては、だから、まあ、コロナは50でも効くんかもしれんし。
なるほど。
そう。まあ、どの道やらんよりはマシって話は絶対あるんですけど。
まあ、そんなもん。まあ、けど、そんなだけ簡単に一概には言えへんもんやなという話か。
まあ、だから状況をね、まあ、見ていってもらうのはしゃあないなっていうのはあるんですよ。山中教授がね、ノーベル賞を取った。
はい。
山中先生がおっしゃってましたけど、なんかよくそういうこう証拠はあるのかみたいなこと言われるけど、新型だっつってんだからエビデンスなんか何もありませんって話で、そうなんですよ。だからまあもう今だからこう走りながらもうみんな考えてるわけですよね。
そうやな。
うん、だからそんな状況なんで、まああんまりそのなんやろ、犯人探しじゃないんで。
だからなんかな、はい、こういう時誰かのせいにするとこ見つけてはせめて納得するやん。
うん。
だ何回もその原発の事故の時って、原発なんかよりとにかくまず津波で人が何万人死んでるのに、
はいはい、
原発職員が嘘をついて隠蔽したってことをみんなやり玉にあげてさ、
はいはい、
原発の人が嘘ついたとかってとかじゃなくて、原発潰れなくても津波がやばいから今みたいなことを思うけど、そのな、攻めれる人を見つけて攻めてさ、
はいはい、
安心するってのはさ、完全ないじめと一緒のね、図式というか。
あ、そうですね。
うん、あんま気持ちよくはない
けど。まあ、よくないですけどね。
まあけど、まあ、とりあえず 50% でも効くらしいという
。そうですね、そうですね。だから、情報、正しい情報を選ぶのは難しいっていうのはあるんですけど、うん、まあ、自由に情報が出てきた方が、新しい情報が出てきやすくなるんですよ。う
ん、まあ、とりあえず、我々の放送に間違いがあったようで、申し訳ございません。
は
い、
あ、そう、まあ、そうですね。それはそうなんですけど。
簡単には謝りませんよ。
はい、今謝ったやん。
これは考えた結果誤ったということですね。
はい。で、続きいきますね。
はい。
ウイルスの不活化にはアルコールしか効かず、石鹸はダメだとおっしゃっておりましたが、うん、エンベロープって空ね。
はい。
を持つウイルスは一般的に界面活性剤や脂質を溶かす、アルコールなどの消毒薬を使うと不活性化しますので、コロナには石鹸も有効ですと。
あ、へえ。
ということで、まあ、要は石鹸効くって話で、これ確かにちょっと調べましたけど、うん、まあ、効くみたいです。はい。なので石鹸は大丈夫のようなので、石鹸洗いはぜひ活用してください。
我々が間違ってたようで、はい、申し訳ございません。簡単には謝れませんけどね。
はいはいはい。で、
あ、けどそうなんやね。
はい。コロナは比較的でも確かに一般的なウイルスなんですよ。
だ
からまあ昔からある
新型コロナやから、まあややこしいだけ
で、ややこしいけど、でも別にその耐性が高いとかそういう話は出てないじゃないですか。
は
い、
は
い、
は
い。まあ、だから殺しやすいんでしょうね、比較的。
なるほど。
はい。で、次が、厚労省のお達しを取り上げられ、4日以上の発熱が続く場合の受診の話をお話しされておりましたが、長く発熱を様子見した結果、コロナとは関係ない疾患が重症化した話も耳にしますので、個々人が判断するはずの受診に関しては責任が取れない以上、安直に発信されない方がよろしいかと思います。まあ、言ってることは分かります、おっしゃる、
はいはい、
でもこれに関しては、我々は責任判断から取りませんので、取りようがないし、
そうやな、
そうです、そういうつもりで聞かないでください。はい、
まあけど、一応、その厚労省に書いてる、よく 37.5 度以上、4日以上やけど、しんどい時とかは、2日でも早受けみたいなも
ん。そうですね。書いてますんでね。はい。だから結局、個々人で判断するしかないんですよ。
確かに、言いますけど、すべての発言は無責任と思ってほしいですね。
いや、でもまあ、これはまあ、昔からよく言ってるんですけど、うん、まあ、参考にしてもらうのは自由なんですが、我々あくまで個人の、
うん、
思いを喋ってるだけですから。
別に NHK じゃないので。
そうなんですよ。はい、責任はね、発生しようがないんですよね。ということなんで、まあ、その辺はちょっと、
もしいいけど、我々の放送を聞いて、
はい、
そのままして、病気が進んだって方は、メールくだされば、 スッと無視しますんで。
おいおいおい、まあまあまあまあまあ。でもまあ、はい、責任なんかはあるとは思ってないんですね。
大変でしたねと思いますよね。
そうそうそう。はい。で、まあ、最後に、以上、このご時世ですので、間違いの内容を信じたリスナーの方々が不利益や実害を被られる場合もあるかと思います。必要でしたら、番組内等々にて訂正のお知らせをなさることをお勧めいたしますということで、はい、おっしゃる通りでして。
そうですね。
まあ、我々も、皆さんに必要な、情報はですね、基本的には更新してお伝えしたいと思いますので、
ぜひ、
まあ、今週のは最新情報としてまた、インプットしていただいて考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、
お願いします。
はい。どうもありがとうございました。メール大変ありがたく読ませていただきました。
まあ、ね、だけど、言ってもらえるのはとても一番ありがたいですね。
そうですね。
すごい、なんか本編先に終わるパターン。
まあでも、まあまあまあ、大事なことなので先に言いました。
そうですね。
はい。
まあ今日の科学話はそれぐらいですか。
まあそうです、そうです。
どうしますか、100日後に死ぬワニの話もしますか。
あ、100日後に死ぬワニの話したらいいんちゃう、タイムリーやからね。
あんまりけど話すことはあんまないですけどね。
終わりましたね。
うん、まあそれは予定通り終わった。
そう、100日後に死ぬワニは100日後に死んだっていう話
けど、僕は3日目ぐらいから予想したことが完全に当たりました。
あ、そうですか。
はい、それは100日後に僕が3日目ぐらいで、
はい、
これやばいなと思って、
は
あ、でそのワニの菊池先生っていうのは、僕らモモモグラって画廊で、
はい、
一番最初にやった絵の展示が菊池先生なんで、
はいはいはいはい、
その一応面識もあるんですよ、
うん、なるほど。
でその動物図っていうのをね、書いてはって、ずっと、
はい、
で動物図の中のポップな部分をうまく切り抜いて、そのタイトルつけるだけでこんなにバズるみたいに思ってたんですよ。
うん、
初日からバズってたんで、
うんうんうん、
で3日経っても全然衰えず、どんどん伸びたから、あ、これはいったなみたいな。
うん、
でその小熊のケーキ屋さんっていうね、
はい、
漫画があって、
あ、
それも同じネットバズりから始まった、
はい、うん、
でそれもたまたまその大喜利を作家 の, あの作者の仮面トスさんが大喜利もやってて、この番組聞いてくれてるんですよ。
ありがとうございます。
なん、
はい、
なそれも5日目の段階で、あの書籍化とかグッズ化なんて全部まとまってて、
へえ、
5日目っていうか、それは午後たまたまトコさんがバズりまくって
なるほど
なったんやけど、ただ今回ってそのさらにすごい上の数の、どっちがいいとかじゃなくて数量としてリツイートとかをすごくて、
うん、なるほど、
ね、200万フォロワーとか今なってるでしょ。
まあ、そうですね。だ特に80日以降ぐらいからなんかもう普通にすごい回ってたもんな。
そう、あの100万いいねとかこういうの初めて見たわと思って
すごい。ツイッターで避けたくても避けられへんぐらいで
上がってくる。ツイッターの歴史でも多分トップレベルの、トップ何歩かの数だと思うんですけど、
知ら
んけど、
はいはい。
で、ただ僕が予想通りやと思ったのは、100日目終わった直後に、絶対映画化かアニメ化か、あと、グッズ展開全部とかと、は全部決まってて、100日目の直後に発表されるやろ
う
なと、
うんうんうん、
っていうぐらい途中で動きがなかったんで、
うんうん、
だから3日目ぐらいで全部決まってて、おかしてない数いってたんで、
うんうんうん、
だからけど多分これ菊先生も100日終わるまで、あのそういう余計な情報なしで行ってから、100日終わってから、だから漫画に対してのごじゃねが入らないようにしてから、終わってから発表するんやろ
う
なって思ってたら、思ったよりグッズ出るなみたいな。
まあやっぱり途中でビジネスとして当然そのキャラクター見てる人はいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
その人らからしたら、まあそれこそまあ3日目とか早いかもしれんけど、結構早い段階で目はつけてるわけですよね。
いや、そういや、けど多分3日目ぐらいと思うね、
うん、もうってなると、まあむしろだから我慢してっていう約束とかあったんかもしれんけど、その最後の日まで、
まあ、そうですよね、うん、多分なんか今なんかその電通にやらされてたんやろみたいなけど、多分それはなくて、
うん、
ああいう漫画ずっと描いてる人なんで、
うんうんうん、
基本的にはずっとらしい漫画を描かれてたので、
ああね、
あのああいう割と緩くて優しい人なんで、
はい、
っていう印象やったんで、なんか納得やねんけど、
はいはいはい、
でなんかそれをさ、なんか結局金かよって言うやつやっぱいこうって怯えるよな。
怯える、怯えるっていうか分からんけど、なんだ、金がない世界で行きたいんか、その人らは。
100話までただで毎日読ませてくれて、更新してくれて、はい、無料でな、
はいはいはい、
無料で読んでくれたやつを よかったら買ってくださいね、うんうん、100話まで無料公開しましたけど、よかったら本で買ってくださいね、1000円ですっていうのは僕らタダで読ませてくれたから、
うん、
そのまんまタダ印刷しただけでも1000円ぐらい払いたいと、
うんうんうん、
面白かったからそれは、うんうん、っていう気持ち僕はあるんやけど、
はいはい、
だから1000円払いたいから1000円払いますって話で、うんうん、じゃあこれ買ってくださいって言って、そんな1000円も儲かれへんのにいいのって思うぐらいなんやけど、
うんうん、
それに対して俺はここまでタダで読んでこんなに好きやのに、その俺に1000円払えって言うんか、お前金の亡者ってどっちかって思うやんその1000円渋ってるお前やろ、金に汚いのって絶対思うじゃん、は
い、まあね、
だから怖と思って、お前が1000円、はいはい、できたら1000円払ってね、払わなくてもいいけどって言われてるもんに対して、なんで俺から1000円取るっつうのか、この金のもじゃめでただでめるやろって言ってるやつらマジ頭おかしいと思ってだからそれぞれが無職、
はい、
今すぐやってる仕事とか、例えば生活保護もらったら生活保護とか、はい、うん、あなたが生活してるそのお金の権利をすべて返して、うん、寺とかに入ってで出家して、
はいはい、
だからお金に汚いことやめてくれって言ったら買ってあげますよ、僕が僕が1000円で本買ってあげますよ、
はいはい、
って思うぐらい怖っと思って、
怖いっすよね、
なあ、経済を止めろって言ってたやろあれ、
いや、なんなんやろな、無料で提供されたもんはみんなのもんやとでも思ってんのかな
すごいよね
なんかな、ちょっと感覚がよく分かれへんけど、いやだって今回のやつってもう当たり世の中のルール、ツイッターのルールにすごくちゃんと従ってやってるじゃないですか、
ね、そう、何も悪いことしてないし
そうそうそう、
決まった時間に毎日更新してくれて
そうそう、ありがとうしかないよ、
ありがとうしかない
で、なんなら今からでも100話さ、遡って読めるわけやんか
で、全部思んなくてもありがとうやで、
いやほんまそうよ、
やのに全部面白いんやから、うん、もう 何もないのに怖ーって思った
ね、なんかそういうこう人がせっかく言うたら好意で与えてくれたものを享受しておきながら、そこにビジネスがつながってた途端に好意じゃなかったみたいなことを考えるのは本当にやめた方がいいし、
そういうこと言ってる人のさ、ツイッターのさ、ツイートをさ、全部つぶやいた2秒後にコピーしてつぶやくボット作ってさ、
うん、
でその人と同じような名前と同じ写真でさアカウント作って、その人のつぶやき全部勝手に同じことを言うように設定して、けどプラスその人より面白いこと1日1個言って、一日一個可愛い絵をあげたりしたら、その人の存在ってこの世から消えるやんか。
いやいやいやでもそれボットがインギングなりゃ消えた。
いや、で、いやけど人のさ、なんかその、つぶやきなんかただやろって言うんやったらそういうことして、こうプレッシャーかけたいよな
って。いやいやいやいや。まあね、でもだからその、ただで享受できるものっていうのはそういういろんな、営利が関わってるからただで享受できるわけであってね。
いやけどただでもらえるもんもらえんくなったからってそんな鬼のことが
起こる、もらえんもなってないからな、
そうやね
何も変わってないからさ、
やばいよな、
いやそうね、皆さんが菊池先生の、まあ、いわば持ち物である創作物を見せていただいてた立場ですからね、我々も含
め
て、
そうやね、
そうそうそうそう、
いやけどよかったよな、なんか100日まずやっぱり結構もう半分ぐらいからプレッシャーあったと思うんだけどね、
でしょうね、うん、いやいやいや、
その各1話1話に対して
ね、どんぐらいだから計画的にやってたかっていうのはちょっと気になるなっていうのはあるけど、その
あんまり
話の展開というか、
まあ、感想とか見ようにしてたんちゃうかって気はするけどな、
あ、まあね、
見たら無理やで、あれ、
うん、
人の心が、
い
や
結構どれぐらい先まで書いてたんかなとかさ、みたいなちょっと思うな、う
ん、だから20日ぐらいで全部書ききってやるんやったら、まあまだいけるかな、
うん、
じゃないと無理よな。
とかまあもう一旦全部書いてから始めてるとか。
うんうんうん。
うん。
やけど多分初めは割とほんまフランクに始めはったんと思うんやけどね。
まあそんな感じするよな。
うん。
なんか結構肩の力抜けてる感じ。
そうそう。漫画もいつもそんな感じやから。
うん。
なあと思ったけど、いや時事ネタですね。これはこれは時事ネタです。
まあまあまあ確かにね。
けど200万ってな、マジやばくて。
はい。
視聴率で言うと 1.5% から 2% 持ってるわけよ。
はあ、はあはは
あ、だから個人のツイッターの個人のツイートすべてが、深夜やってるテレビのほとんどよりも人に見られるっていう。
あ、そうか、100万ってことはそうだ。
だって1億人だとしたら、ね、1億人分のうちの200万やから、もう今。視聴率 2% なんですよ。で、しかも、
すげえな。
フォロワーでそれやから実際に見る人数はそれ以上やから、
うん、
その当然リツイートとかもあると、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではその10倍ぐらいは大体ね、
だって視聴率はテレビ持ってない人はカウントしてないしな。
そう、だからそういう意味では視聴率 20% ぐらいの番組を自分個人でいつも発信できる状態。
いや怖い怖い。
いやだからマジですごい政治やで、もう出馬さ受かるで今。
確かに確かに。あ、まあそうですよね。
出馬せえへんと思うけど。こっから政治行ったらやっぱこういう世界を作りたいんで。
はいはいはい。
皆さんの言い間違いを作りたいって言って出たら入れるよね。
そうですね。なんかでもうん。
しかもポスターワニやろ。
ポスターワニ自分で書けるからな。
やばいよ。それはもう入れざるをえんよ。
確かにな。
東京都知事にぜひ出てほしいですね。
うん。
菊先生は。
やっぱでもなんか著作権的なことやっぱすごく思いました、今回のは。だから。
うん。いや、そうやね。難しい。
いや、難しいというか、いや、だから結局、作者のもんですよって。で、いいも悪いも作者が決めるんですよ、基本的には。あって。
著作権以上にね。
そうそうそう。うん、そう、だから。
作品とし ての、
ね、そう、作品を、なんか、こうすんのはいい悪いっていうのは作者が言うべきもんなんであって、読者が言うべきものはないっていう話ですよっていう話が、もうすごい蹂躙されてるから。
いや、殺すのは絶対殺さやろなと思ったんですけど、
はいはい。
まあ、いろいろまあ、またその最初、100日目もその前後は分かんないですけど、
はいはい。
けどやっぱり良かったのはちょうど半分ぐらい行ったぐらいにあったワニ君が100日目に死ぬことが耐えられへんから先生を殺すって殺害予告があったんです。もうじゃあ今すぐ終わるんやけどみたいな。
いやあれなんかやっぱ面白くてさ、
うん、
100日後に死ぬって言ったら終われへんって分かってるわけよ。
まあまあまあまあ。
そうそうそう。
いやけどグッとくるな。
いや面白かったですね。
まあうん、まあまあそんな世の中もありますが、
はいはい、
まあ、コロナも落ち着いてきて、
落ち着いてはないけどね、むしろどんどんやばくなってる感じはある。
東京はやばいって言うね。
いやというか、まあ、海外がやばいです。だから
入国拒否やもんな、
もあるし、だここ数日はなんかあれでしょ、スペイン帰りの人が何人か発症してて、スペインが今やばくなってきたから、
ヨーロッパってやっぱそう広がりやすいかな。
いやだからまあ初めの話じゃないですけど、もともとちょっとは流行ってたんじゃないですか。表立ってなかっただけで。
それはあるか
もな。もうどこまで行っても風邪みたいなもんやからね。うん。
イタリア人がハグするからやってうだやのおばちゃん言ってたけど、それだけの理由ではない気はするけどと思いながら。
あでもまああるらしいよ。
やっぱり。
やっぱあんねんて。なんか
濃厚接触。
うん。そうそう。でなんかやっぱりやめろって言っても。礼儀やから。
まあまあまあまあ。
その、じゃあ、その、キスやハグや握手やみたいなのを控えてくださいって言われても、その、やらへんかったら他人行儀やんってなるやんか。
まあまあまあまあまあまあ。
普段やってる人からしたらさ。
まあまあね。
日本もだから会釈禁止って言われてもしちゃうで、みんな。
まあそうやな。会釈はむずいな。
そうそう、みたいな話やと思うよ。
そんな。
うん。
あのイベント告知していいですか。
はい。
ちょっと先なんですけれども、
はいはい。
5月の何日だったっけな。3日。
はい。
5月3日の夜にあのナンバーベニズルで、
はい。
あのポッドキャストのイベントをやろうかなと。
ああ、それ僕出るんですかね。
あの組んでれたら出てくださいって今言ってるじゃん。はいはい。僕と僕ですよ。で我々の一応この兄貴分の番組であるあの元ジジモノジャンキーのゲームパウダーパーティーの坊さん、
はい、
と、サバラジオの坂口さんは確定で出ます。
なるほど、はい、
で今一応言ってるのが、まあ、お仕事の都合とかつけばっていうのが兄脇博士とブタオさんモテラジノに今声掛けをしてて、まあ、最低3人でありますけど、
はいはいはい、
まあそのポッドキャストアワードみたいなのがあったりして、
うんうん、
やってる中やからこそ、まあ、ちょっと改めて久しぶりにこう、続いてる、10年以上やってるポッドキャスト同士で、
うんうんうん、
ポッドキャストというかネットラジオの話もしますかみたいな。
なるほど、なるほど。
ことを連休中にやりますんで、よろしければぜひ、
はい。
こんなコロナのご時世でございますが、うん、ご予定明けて、お休みの中、ゴールデンウィークぜひ大阪に遊びに来ていただければ嬉しいなと。
そうですね。皆さん結構、イベント、坂口ちゃん結構やってるか。
そうですね。坊さんはやっぱそんなしょっちゅうはやってないんで。
ですよね。
ね、 なんで、まあ、それはちょっとやっぱり来てもらえると、で僕らが一緒に絡むことはより少ないんで、
少ないですね、
そうですね、
過去振り返っても、まあ、10年で何回、2、3回、
うん、一応ネットラ、関西ネットラジオサミットって名前にしようかなと、あ、ごめんなさい、時間、お昼でした。
ああ5月3日のお昼、
うん、夜じゃなくて14時にしようかなと思ってます。
はい、
でまた、一応ベニツル、ナンバーベニツルのサイトとか見てもらえれば嬉しいですが、はい、あのそのうち更新されると思いますんで、
あ、そうですね、またこう番組の方でも告知しますね。
はい、よろしくお願いいたします、はい、というわけでお届けしましたのは部長がしゃぎと
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計保。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥
あったらな、日々これ結構結構摂取のね。